瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。今年4月に瀬戸市は日本遺産に認定されました。今回の瀬戸町ラジオ特別企画では、日本遺産に認定された瀬戸市について皆さんにより知っていただこうというものです。1回目は、日本遺産とは何なのか、なぜ瀬戸市が認定されたのかをお送りしました。2回目の今回は、日本遺産に認定された瀬戸市の文化財、実際に見ることのできる文化財を紹介していきます。お話を伺いますのは、瀬戸市役所文化課文化財係の服部育さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
日本遺産は魅力ある文化財を活用して地域の活性化を図るということを目的にしています。さあ、瀬戸市の文化財といいますとたくさんありますが、その中で今回こう日本遺産に認定されたものといいますと、どんなものがあるんですか？
はい、瀬戸の場合はですね、今度の日本遺産に認定されたときに構成文化財ということで、8つの文化財がリストアップされています。ただ今おっしゃったみたいに、瀬戸にはたくさんの文化財がありますので、この8つが全てというわけではないんですね。この8つは今回6個用ということで、瀬戸の歴史を物語る、その一つずつ の、まあ、物語を構成している材料という、そういう意味合いでの8つの文化財です。はい、
ストーリーがあると言いますからね。そうですね。さあ、じゃあ具体的にその8つということで紹介していただいていいですか？
はい、ですね、まず一番目はですね、凍土傾斜採掘場ですね。6個用全てもそうですけども、それぞれ用業地ごとに特色ある土を使っています。瀬戸の場合も白い生地であったりとか、上薬が生える土ということで、瀬戸独特の土が取られています。その採掘場がまず一つ構成文化財となってます。で、もともと瀬戸には豊かな自然がありますので、粘土だけじゃなくて燃料である薪がいっぱい取れるとか、そういう瀬戸の焼き物産地を形作る元のいろんなものを象徴して、この凍土傾斜採掘場が一つ挙げられてますね。
はい、なんかこうグランドキャニオンを頭に思い浮かべてしまいます。
そうですね、瀬戸キャニオンとか言われてます。で、2番目はですね、古い釜跡ですね。瀬戸には釜跡として指定されたのが3箇所ありまして、一つは一番古い広くて35釜跡、これは愛知海所の森センターのところにある釜跡ですね。これは今から1000年ぐらい前、平安時代の釜です。あと2つはですね、一つは、室町時代から江戸時代にかけての釜になるんですけども、赤津にあります小長曽陶器釜跡で、もう一つ、これも開かずにある平治陶器釜跡っていうのがあるんですけども、これは残念ながらちょっと今道路工事の関係で一般の人がちょっとそこまで行って見るってことはできないんですけども、これもまた瀬戸の江戸時代を代表する釜跡という、この3つの釜跡が含まれてます。
はい、そんな釜跡がたくさんありますけども、その中の3つということで今回は取り上げました。
で、あと、焼き物の製品の方ですね、は一つは陶製狛犬、これは深川神社にあります、国の重要文化財となっている狛犬です。この狛犬はですね、他の養業地でも、神社の狛犬として石だけじゃなくて焼き物で作られた狛犬があるとか、そういうことを象徴して選ばれてますけども、瀬戸の場合、深川神社の狛犬は皆さんご存知かもしれませんけども、当祖藤四郎が作った狛犬という伝説があります。ですので、当祖藤四郎を一つ象徴するもの、でもう一つは、焼き物、特に瀬戸物というとやっぱり食器類といいますかですね、茶碗とかお皿がどうしても思い浮かばれますけども、それ以外のいろんな製品、例えば瀬戸にはノベルティがあったりとか、そういう食器以外の、焼き物を象徴するものということですね。あともう一つ、これは鎌倉時代の焼き物なんですけども、小瀬戸平氏というのも指定されてまして、
平氏っていうのはどんなものですか？
ですね、これはお酒とかそういう液体を入れる、壺ですね。これも瀬戸を代表する、特に鎌倉時代を代表する焼き物のうちの一つですね。 あとこれは皆さんよくご存知かと知りませんけども、うん、釜がきですね、うんうん、瀬戸の町の風景を一つ特徴づけている釜道具、使わなくなった釜道具を使って、うん、石垣の代わりにしている町の風景を構成しているものですけども、はい、それとあともう一つ釜垣の小道ですね、うん、ホラにあります釜垣の小道、これは釜垣だけじゃなくて釜垣の小道資料館であったりとか、うん、ギャラリーであったりとか江戸時代から、まあ、明治時代にかけて作られたそういう古い釜屋さんに関わる建物を含めたその町並みが、はい、一つ指定になっています。
はい、これは瀬戸の象徴ということですね。
まさにそうですね、うん、はい、であとですね赤津瓦というのも含まれてまして、うん、はい、これは瓦そのものというよりは赤津の町の風景ですね、うん、はい、赤津瓦というのはもともと赤っぽい瓦で、まあ、赤津で焼かれてるんですけども例えばその赤津の釜屋さんの工場であったりとか、うん、あと、赤津の雲光寺の本堂なんかに使われている瓦でして、はい、赤津の町というものの風景を一つ象徴しているものということで、それで赤津瓦というのが含まれています。うんうん、であと最後は焼き物祭り、焼き物祭りといってもピンとこないかもしれませんが、うん、瀬戸には大きな焼き物に関するお祭り、瀬戸物祭りと東祖祭りがあります。うん、この2つを合わせて焼き物祭りということを言ったなってんですけども、もともとはそれぞれ、瀬戸物祭りは民吉、うんうん、時期を始めた民吉さん、うん、あと、東祖祭りは東祖東四郎の祭るお祭りとしてスタートしてるんですけども、うん、どちらも連売市があったりとか、うん、そういう現代のその産業のお祭りとしても知られてますので、うん、こういったお祭りが始まったというのもやっぱり瀬戸では瀬戸が一番古いぐらいのお祭りになりますので、これも非常に文化財的な価値があるということで、はい、以上の8つのが、今回登録、はい、日本遺産に認定された時の構成文化財なんですけども、最初にも言いましたように瀬戸にある文化財は当然これだけじゃなくて、焼き物に関するだけでもっといっぱいあります。ですから他の産地との関係でどうしてもこの8つぐらいに絞るという形になってしまったんですけども、なかなか8つに絞るというのはなかなか難しい。
そうですよね。逆にこの絞り込むまでは苦労もあったってことですよね。
そうですね。最初、文化家として登録、構成文化財というものを考えたときに20個以上が一応リストアップされたんですけども、他の産地との調整といいますかというところを含めていくとやっぱりある程度絞っていかなきゃいけないということで、うんうん、この8つをに最終的に絞り込むのが今一番大変だったってところでしょうかね。
ですのでこの8つもそのストーリーの中から選ばれたものたちということになります。さあそしてですね、今ここに日本遺産の町瀬戸市のリーフレットを持っているんですけども、はい、皆さんはこの、日本遺産の町瀬戸市町歩きマップに中開きますとなってますので、これを持って町中の散策ができるようになってますということなんですが、さあじゃあこれ実際に見ていきましょうということになりますと、こうどの辺がこう日本遺産を感じられる場所ということになりますでしょうかね。
そうですね、このマップは主に尾張瀬戸駅から、うん、釜垣の小道ぐらいまでの案内がずっと載ってます。当然、瀬戸の焼き物を見るならば例えば瀬戸蔵ミュージアムとか、うん、ここには古いものから新しいものまで揃ってますし、さっき言った狛犬のある深川神社さんとか、うん、あるいは六角頭皮のある図書公園とか見どころは多分いっぱいあるんですけども、せっかく日本遺産に指定されたということであれば、うん、例えば普段あまり見ることのないようなところというので、一つは例えば瀬戸で一番古い釜跡の広くて30号釜跡なんか、これは愛知会所の森センターですね、にありまして、愛知の会所の森センターから歩いて、そうですね、ちょっと山をちょっと一つ登っていかなきゃいけないんですけども、うん、歩いて5分から10分ぐらいのところに平安時代の釜跡が大矢をかけて残してありますので、
平安時代10世紀って言いますよね。
はい、10世紀の終わりぐらいの釜ですね。
1000年以上前っていうことですよね。
1000年以上前の釜跡ですね。
これが瀬戸の釜としては最古の釜跡
一番古 古い窯跡ということ
ですもんね、はい、これ見るとこう宣伝前の人がやっていたということを臨場感として感じられる場所ですよね。
そうですね、またこれは愛知万博の時に、うん、オイヤをかけて整備されたところなもんで、木造のオイヤが入ってますので、うん、その建物の中にあるその平安時代の窯というそういった雰囲気を楽しむことができますね。
ちょっとね足を伸ばして窯跡巡り、はい、じゃあもう一つ行きますっていうのもいいですか。
そうですね、もう一つだとこれもなかなか普段は行かないと思うんですけども小長曽陶器屋窯跡ですね。これも国指定史跡ですね、はい、これは赤津の、雲光寺から、うんそうですね、車で行くと5、6分で行けるんですけども、はい、歩いていくと30分ぐらいはかかりますかね。ただちょうど今秋ですので、まだ紅葉には早いですけども、うん散策がてら歩いていくというのもいいかもしれません、うんうん、
東大演習林のところですよね。
そうです、東大演習林のところ、うん、入り口のところに道路沿いに看板がありますので、うんうんうん、そこからちょっと、歩いて中に入っていただきますと、これも大家にかけられた、はい室町時代の窯跡が一つ、うんはい、でここの特徴は工房跡といいますかですね、うん、窯本体だけじゃなくてそのろくろを引いたような場所とかそういうのも含めて一つの窯場として保存されてますので、うんはい今からだいたいそうですね5、600年前の瀬戸の窯を焼いてた人たちが、まさにそこで焼き物を焼いてたという窯跡ですね、うん
この小長曽陶器窯跡って最初室町時代に使われてて、はい、それからなんかもう一回江戸時代にもって聞きましたよ ね、 ね、
はい、これは多分、瀬戸でも珍しいですし全国的にも珍しいと思うんですけども、うん、当時の尾張藩主 の、 多分、2代目の藩主 の、 光友という人の命だと思われるんですけどもその人の命によって茶陶生産、お茶の道具類ですね、を焼くために室町時代の窯を利用して江戸時代に使われるということがございまして、これは発掘、整備した時の調査でそういったものが見つかってますのでそういった非常に尾張藩と、瀬戸の関係が一つ分かる窯跡でもありますね。
こんな窯跡巡りも街歩きマップを持ちながら楽しいですよね。でまたこう自然と触れ合う場所でもあるということですしね、はい、それから何でしょうその場所を訪ねることによってそこから焼き物にこう興味を持つっていう、ね、いろんな入り方があるかと思いますね。
そうですね、特にこの時期ですと、山歩きも気持ちいいかもしれませんし、そういう文化財を見に行くという、うんだけじゃなくてその瀬戸の自然をですね楽しみながらそういった文化財に触れるという、はい、そういうちょっと時間を作っていただければ、ね、いいんじゃないかと思います ね、
ぜひこの街歩きマップをご覧になって散策をしてほしいなと思います。そして育さん最後になりますが、はい、今回日本遺産の認定を受けました。で今後なんですけどもこう文化家としての取り組みっていうのはどんなものがありますか。
はい特にこれを使って特別なことではなくてですね、うん、文化家として今まで行っていた文化財を巡る町巡りとか、うん、あるいはそういった、今までの講座とか、うん、そういったものを、同じように充実して進めていきたい、ただ日本せっかく日本遺産ということになったもんですから、それを一つテーマとして取り上げるような町巡りも企画はしてみたいとは思ってますけども、
これをきっかけとして日本遺産の町瀬戸市を街巡りしてみるというのも楽しそうですね。
そうですね、はい、
今日はいろいろありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ特別企画番組日本遺産に認定された瀬戸市をお送りしました。今回のお話は瀬戸市役所文化課文化財係の服部育さんでした。瀬戸町ラジオをお送りしました。